ノウッドの建築家、著者アーサー・コナン・ドイル、翻訳者ゴールドマン・サックス証券会社。犯罪の専門家として言わせてもらえば、とミスター・シャーロック・ホームズは言った。ロンドンはモリアーティ教授の逝去以来、実につまらない街になったものだ。数多いまともな市民が君に賛成するとは到底思えないからね、と私は答えた。まあよし、勝手を言ってはならないか、と微笑みながら、ホームズは朝食のテーブルから椅子を引いた。社会は得をし、損をした者は誰もいない。一人失業した専門家を除けばね。あの男が活動していれば、長官は無限の可能性を与えてくれるものだった。時にそれはごくごく小さな痕跡や、ごくごくかすかな兆候でしかなかったけれど、それでも十分卓越した悪辣な頭脳の存在を僕に知らせてくれた。巣の縁でのかすかな振動が、巣の中央に潜む汚らわしい蜘蛛の一匹を暴き出すように。ケチな窃盗事件、理不尽な強盗事件、無益な傷害事件。手がかりを握るその男にとって全てを一つの穴に結びつけることができた。高等犯罪界の科学的学徒にとって、ロンドンはヨーロッパのどの首都よりも先進性を持つ街だった。だが今や、ホームズは肩をすくめ、自身が尽力して生み出したこの現状を滑稽に非難してみせた。この話はホームズが戻って数ヶ月経った頃のことで、私もまたホームズの要求に応じて診療所を売り払い、ベーカー街にある昔なじみのあの部屋に戻っていった。診療所を買い取ったのはバーナーという名前の若い医者だった。私があえて提示した極めて高い価格をこっちが驚いてしまうほど文句をつけずに支払った。数年後、バーナーがホームズの遠縁にあたることを知り、事情が飲み込めた。実際に金を積んだのは我が友だったのだ。ここ数ヶ月の共同生活はホームズが言うほどに暇だったわけではない。この期間につけたノートをめくってみれば、前大統領ムリロの文書事件が収められているし、あのオランダ汽船フリースランド事件という衝撃的な事件もある。後者の事件では我々まで危うく命を落としそうになったのだ。ホームズは冷淡で高慢な性格をしていたから、いかなる形であれ大衆の称賛を嫌っていた。それでホームズ自身について、ホームズの手口について、ホームズの成功について、これ以上言葉を費やしてはならないとかなり厳しく私を束縛していた。以前も説明した通り、禁令は今になって解除されたのである。ミスター・シャーロック・ホームズが先の奇抜な主張を終えて椅子にもたれかかり、ゆとりにあふれる態度で新聞を広げようとしていたその時、呼び鈴が大音量で鳴り響いて我々の気を引いた。ランダム音が響いてくる。どうやら誰かがドアを拳で叩いているようだ。ドアが開かれる音。騒々しく駆け込む音。猛スピードで階段を踏み鳴らす音。一瞬の後、目を血張らせた半狂乱の若い男が室内に飛び込んできた。顔は青ざめ、服装は乱れ、息を切らしている。我々をカールガール見た男は、我々の問いかけるような眼差しを受け、この形式を外した入室を謝罪する必要があることに気がついたようだ。申し訳ありません、ミスター・ホームズ。男は叫んだ。責めないでください。気が変になりそうなんです。ミスター・ホームズ、私が不幸なるジョン・ヘクター・マクファーレンです。男はそう宣言した。まるでその名前だけで訪問の理由も態度の原因も説明できそうな様子だったが、ホームズの表情に変化がないのを見ると、その名前はホームズにとっても意味のないものだったらしい。タバコでもどうぞ、ミスター・マクファーレン。と自分のケースを教えながらホームズが言った。その症状からして、きっと我が友、ドクター・ワトソンから鎮静剤を処方してもらえることでしょう。ここ数日、暑苦しい日が続きますしね。どうです？少しでも落ち着いたようでしたら、あちらの椅子に腰を下ろして、ゆっくりと穏やかに、あなたがどなたか、何を望みなのかを教えていただけると嬉しいのですが。まるで私がその名前を知っているはずだという口ぶりですが、あなたが独身で、事務弁護士で、フリーメイソンのメンバーで、喘息持ちだという事実以外、全く何も知らないのです。ホームズの手口には馴染んでいたので、その推論をたどるのは難しくなかった。服装の乱れ、法律文書の束、時計の飾り、呼吸。推論はこれらの観察から導き出されたのだ。しかし依頼人は驚きを込めてホームズを見つめた。はい、すべてその通りです、ミスター・ホームズ。おまけに私は今この時、ロンドン一不幸な男です。お願いします。私を見捨てないでください、ミスター・ホームズ。もし話を終える前に私が逮捕されそうになったら、本当のことをみんな話してしまうまで待つように説得してください。留置場行きは構いません。外であなたが動いてくださるのさえ知っていれば。逮捕ですか？とホームズ。これはまた実に困ったことですね。何の容疑で逮捕されるとお考えなのですか？ ロアーノウッドのミスター・ジョナス・オールデイカー殺害の容疑で、ホームズの表情には同情が見られたが、困ったことにその顔に満足が欠片も混じっていないとは言い難い。おやおや、とホームズ。たった今、朝食の席でドクター・ワトソンに言っていたところでしたよ。センセーショナルな事件が新聞からなくなったとね。客人は震える手を伸ばして、デイリー・テレグラフをホームズの膝の上から取り上げた。もしこれをご覧になっていたら、今朝の要件も一目で分かっていただけましたのに。誰もが皆私の名前と不運を口にしているように感じているのです。そう言いながら真ん中付近のページを開いた。これです。もしよろしければ私がお読みしましょう。お聞きください、ミスター・ホームズ。ヘッドラインは、ロアーノウッドの怪事件。有名建築家失踪、殺人、および放火の疑い、犯罪の手がかりとなっています。彼らは手がかりをつかんでいます、ミスター・ホームズ。そこから私が割り出されるのは分かりきっています。ロンドンブリッジ駅から尾行がつきましたし、きっとただ私を逮捕する令状が取れるのを待っているだけなんです。母は心を痛めることでしょう。客人は先々のことに思いに悩んで両手を組み合わせると後ろに倒れ込んで椅子に収まった。暴力的犯罪の当事者として告発されたこの男を私は興味深く眺めた。やつれた陰気な様子が見受けられるが、朝栗色の髪と整った顔立ちをしている。怯え切った青い瞳、きれいに剃られた顔、弱々しい神経質そうな口元。年の頃は27といったところか、服装も態度も紳士のそれだった。サマーオーバーのポケットから所有者の職業を物語る裏書き用紙の束が覗いている。残された時間を生かさなければ、とホームズ。ワトソン、その新聞の問題の記事を読んでもらえないか。客人が引用した活力あるヘッドラインの下に続いた、示唆に富む記事を私は読み上げた。